詩編の第50編が開かれておりますので、表題となります御言葉を皆さんで読ませていただいて、それからメッセージに入ります。詩編の第50編の23節をご一緒に声を合わせて読むことにいたしましょう。詩編50の23、はい。感謝の生贄を捧げる人は私を崇めよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。素晴らしいお言葉でございます。感謝の礼拝を共に守ることができますことでございますが、一年を振り返るということが今どのテレビの番組でも紹介されて、重大ニュースとかいろんなことが報告されています。皆さんにとっての重大ニュースは何だったでしょうか。世界におきまして、重大ニュースを見ておりましたら、一番最初にチリの落盤事故から救出されたことがあって、それだけというと申し訳ないけど、それだけがホッとするニュースで、あとはなんとなく暗いニュースばっかりだったように思います。お隣の国同士の様々な危険な兆候というものを私たちは見せつけられておりますし、また日本の政治におきましても最後の最後まで安定しない状況が続いております。これだけ、瞑想という言葉で言っていいか分かりませんけれども、瞑想した年も今までになかったことではないかと思います。それだけに私たちは目を覚まして、日本のために、また世界のためにお祈りをしなければならないと思います。教会全体といって一括りにできるかどうか分かりませんが、私は今ここに皆さん表題に掲げましたけれども、全教会が全世界に全人的福音をというスローガンを書きました。これは何のスローガンかと言いますと、ローザンヌ世界宣教会議というのが今年の10月に、ケープタウンで持たれました。そのローザンヌ運動のスローガンがこの3つの言葉に集約されています。私たちのすべての教会が、そして、全世界に隅々にまで、そして全人的というのは心の対する福音もそうですけれども、また社会的な、改良、また改善も含めた全人的な福音を述べ伝えようというスローガンのもとに福音的な人たちが集まり、共に語り祈ったことでありますが、そのスピリットがさまざまな形で実現された年であったというふうに私は感謝をしております。中目黒におきましては、今年一番最初にミッションステートメントというものを教会総会で語り採択をいたしました。もう忘れてしまったっていう方がいらっしゃるかもしれませんが、教会が礼拝的な共同体であるということ、愛と交わりの共同体であるということ、伝道する共同体であるということ、地域のために開かれた教会であるということ、世界に開かれた普遍的な教会であることを確認して、それに向かって進みましょうということを皆さんと共に語りました。一歩ずつではありますけれども、それに向かって進み始めた年であると感謝をしております。この年あと5日で終わることでありますけれども、主の前にそれぞれがたくさんの感謝があると思います。どうか今年もいろいろあったな、神様いろいろ感謝します、いろいろ素晴らしかったと、いろいろで全部ひとまとめにしないで、できれば一つずつを風呂敷をほどくように開いて、もし、何かダイアリーのようなものをつけていらっしゃる方があるとすれば、1月どんなことが起きただろうか、2月3月、一つずつ振り返りながら神様の前に、この時もあの時も このように助けていただいたという具体的な感謝を捧げたいと思います。私は年末になるとずっと1月1日からダイアリーを開いて少し時間をかけて起こった出来事を思い返しながら別なノートに書き写して、そして主に書き写しながら感謝をする習慣を持っています。そしてそのことをするときに本当にあの時もこの時も助けられたなという大きな感謝に満ち溢れることでございます。どうぞこの年、大掃除も必要でありましょう。それから紅白歌合戦も必要かもしれません。まあ、いろんなことがあるかもしれません。もう最近はあんまり時間をかけて、おせち料理を作るということも少しずつ習慣が減ってきたように思いますけれども、まあ忙しいことはいろいろあるでしょうけれども、何より勝ってこの年注がれた主の恵みを一つ一つ数えながら主に感謝を捧げる時を持ちたいものだと思います。今日は詩編の50編から感謝の生贄を捧げる人はという題でお話をしたいと思うのです。で、この詩編の50編は感謝に満ち溢れた変化というとそうでもありません。ざっと皆さんこの50編を見ていただけるとほとんどがお叱りの言葉であるということにお気づきだろうと思います。それは形だけ礼拝を守っているという人々に対する神様の警告が載せられているからであります。特に16、17あたりを見てみましょうか。しかし悪者に対して神は言われる。何事か、お前が私の掟を語り私の契約を口に載せるとは。神様に従っていきますという約束を口では言ってる。しかし17、お前は戒めを憎み私の言葉を自分の後ろに投げ捨てた。もっと読みますと、盗人に会うと組みし貫通する者と親しくする。19、お前の口は悪を放ち舌は欺きを仕組んでいる。兄弟の悪口を言い母の子をそしる。うんぬんと書いてありますように、イスラエルの人々が神の掟から全く離れた生活をしているということが叱られています。それでは全く離れているから礼拝を一つもしないかというと、礼拝だけはきちんと捧げているのであります。神様から捨てられることが恐ろしかったのでありましょうか。彼らはいつも礼拝のために動物を携えてやってきた。そのことが書いてあるのが8節前後からです。ちょっと読んでみましょう。生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全焼の生贄はいつも私の前にある。まあ、そんないい加減な生活をしながらもあなたたちは礼拝はちゃんと少なくとも形の上では守っている。お牛も親木も獣も、まあそういうふうにして彼らは一生懸命に形だけは礼拝を捧げている。まあこれは一つの免罪符といいましょうか。これだけしてるんだからまあお許しいただきたいという彼らの言い訳ではなかったかと言っております。私の友人でありますケニアで大変成功しているケニアナッツの社長さんがおります。佐藤さんという方です。一生懸命福音を伝えようとしております。なかなか、納得しません。彼はこう言います。人々はたくさん教会に行くんだけども何のために行くんでしょうね。あれは一週間の罪を懺悔して、そしてこれからまた悪いことをやるぞというこの神様にお許しをもらうために彼は教会に行ってるんじゃないでしょうかね。会社の中でも物が盗まれごまかされ大変な苦しい思いしてるんですよ、沢城さんって言ってですね、一度私にこぼしておられました。 彼らのイスラエルの礼拝というものがそういうものであった。普段神様から離れた生活をして、けれども神様から全く捨てられるのは怖い。だから礼拝に行って、神様どうぞ一週間の罪をお許しください、これからまたやりますから少し目をつぶっていてください、というような意味がそこにあったんじゃないだろうかということであります。これもかなり時効に属することですから、申し上げていいかもしれませんけれども、仙台で私たちは伝道している頃、まだいらっしゃる方も本当に少なかったんですけど、パリッとした若いジェントルマンが礼拝にいらっしゃいました。で、伺うところ何か進学校にも入ったことがあるけれども、途中で辞めて、そして少しビジネスに入った、まあ、そこまではいいんですけれども、なんとなく疑わしいビジネスようでした、のようでした。一緒にいらっしゃるお連れの方が来るたんびに顔が違う。なんとなく私たちも不思議だなと思いながら、しかし礼拝はちゃんと出ておられるんですね。ある時、先生どうぞこれ召し上がってくださいって言って、アワビをですね、生きのいいやつを何個か持っていらっしゃいました。まあ私たちもそんな食べられるような身分じゃありませんでした。美味しいですねって言っていただきました。後になってから、ある方が、先生あの人はなんとなく怪しいんですよ、あれは密漁のアワビですって言われました。もう食べてしまった後ですね、前に言われたらやめてたかもしれませんが、食べた後で、その密漁のアワビだっていうことが分かりました。時すでに遅し、もう胃の中に入って消化されておりました。何のためにこの人来るんだろうな、ともかく一生懸命いらっしゃる。で、おそらくかなり疑問符がつけられるような生活やビジネスをしながら、しかし昔はちゃんと真面目に神様を恐れていた、だから神様から捨てられては大変だという気持ちで礼拝に出てらっしゃったのかなと推測することでございます。イスラエルはそのような生活をしていましたので、主はこれを、私はその供え物が食べたいから持ってこいと言ってるんじゃありませんよ、私が求めているのはあなた方の真実な悔い改めと、また信仰を求めているんだ、形の礼拝というのは役に立たないんだということを語っているのがこの50編です。ですから23節の手前の節、これは厳しい言葉でありますね。神を忘れる者よ、さあこのことをよくわきまえよ。その先はもっと厳しいですね。さもないと私はお前を引き裂き、ちょうどライオンが子羊を引き裂くように、救い出す者もいなくなるだろうというふうにして警告をされています。それでは詩編の50編は脅かしだけの変化というと、そうではなくて、それを警告しながら本当の礼拝というものは何であるかということを私たちに教えようとしているのがこの編の目的です。そのことが記されているのが14節と23節です。14もお読みしましょう。よろしいでしょうか。3、はい。感謝のあなたの誓いを意図高き方に果たせ。そして23節に同じ言葉が、感謝の生贄を捧げる人は私を崇めようとなっています。で、この生贄を捧げるという言葉、そもそも今生贄というような言葉が普段の生活で使われていませんね。生贄って使います？まあ例えば野球で言えば犠牲バントっていうのはありますけどね、あれば生贄と義と書いてありますけども、自分がこうアウトになって他の人を生かすから犠牲なんですけど、もうそのくらいにしか使われていませんけれども、旧約の時代には生贄という行い、思想というものが非常に強く意識されていた時代であります。礼拝をするたんびに羊、ヤギ、牛、または鳩、そうしたものがもうリタイアが近くなって、もうこれいらないからやっつけてしまう、そういうんじゃないんですよ。元気の良い、しかも 少しこの牛はですね、足が悪いからもう生きていくのつらいからもう殺してあげましょうというんじゃないんです。全部健康で元気で美しい動物が殺され、そして神の前に捧げられていた。もし私たちの時代にこれやったらどうでしょうか。今日は牛の生贄です、皆さん頑張ってやってきてくださいっつって、で私が大きな刀持って牛をやってやっつけてここに捧げて、そして皆さんがそれを囲んで礼拝するとなったら、まず動物愛護団体から抗議が来てね、中目黒は野蛮だということで、きっともう中止させられるだろうと思います。ちょっと想像してみてください。ここにね、生産式がここに準備されてる、この生産式のパンとブドウの代わりにヤギか羊の殺されたやつがドーンと乗って、それを火をつけてボーッと燃やして、今日の礼拝が終わりましたっていうと、皆さんなんとなくいい気持ちしないと思うんですけれども、実はこれが旧約時代の礼拝の形だったんです。なぜこんないわば残酷なことが毎回毎回行われていたんでしょうか。残酷どころかお金計算する人もいると思います。あれ一匹相当高いのにな、何万円もするのにな、何万円どころじゃ何十万円もするのにな、なぜこんなことをしなければいけなかったか。大事なことはこのことを通して人間というものがいかに罪深いものであるかということ、そして清い神の前に罪深い人間がそのまま出たならば滅ぼされてしまう、それほど神の清さということを彼らはこのことを通して目の前で実物教訓として学ぶ必要がありました。そしてその何の罪もない動物の血が流されることによって、本来ならば私が受けなければならない罰、それを身代わりとなって羊や牛が殺されてくれた、そのおかげで私は神の前に近づくことができるんだという、この厳粛さ、人の心の罪深さ、神の清さ、そしてそのために身代わりとなってくださった血潮というものの大切さ、このことを彼らは毎日毎日そういう礼拝を見聞きしながら嫌というほど知らされました。私たちは主に近づくとき、そのもちろんこの場所で牛羊はバザッと切りませんけれども、そうしなければならないほどのものだという厳粛さを持って主の前に礼拝を捧げたいと思います。生贄を捧げる、この言葉がヘブルの言葉ではザバクという言葉が使われています。生贄のために殺すという意味です。それがこの生贄を捧げるという言葉、ちょっと日本語では長いんですけど、生贄を捧げる、ヘブル語では短い言葉ザバク、殺すということ、生贄のために殺す、それを主に捧げるものだ。感謝という言葉に心を留めたいと思います。これはトダッという言葉ですけれども、これは投げつけるという言葉です。面白いですね。投げつけると殺すがここに重なってるんです。投げつけるというのはその言葉から告白、感謝、賛美を主に向かって投げつける、そういう言葉から感謝という意味になったそうです。私たちは感謝ということを考えるときに、普通感謝の心、ありがたいと思う心、ですからニコッと笑ったりね、それからこう会釈したり、もうそんなものできっと感謝の心は以心伝心伝わるものだろう、こういうふうに考えますし、日常生活でもそうです。いちいちあんまりありがとうとか言わないでも良い社会かもしれません。でもここで言っている元々の言葉はそれを口に出して投げつけるという言葉です。感謝、これは私たちに何か一つ物語っていると思います。私があなたに対していつも感謝していることは分かってるな、そんなわざわざ言わなくても、特に夫婦の間で ありがとう、ありがとうってそんなわざわざ言わない、そんなめんどくさい。これが日本人の特に習慣だと思いますけれども、大事なことはありがとうという言葉を心を込めて口に出すということは何にも勝った潤滑油です。例えばテーブルでもって、あそこ向こうにあるところの塩かなんかをね、塩ね、あれとか目を目くばせして来たら黙って、やっぱりこれではまずいですね。よくマナーでテーブルまで教えられることは、どうぞ塩を回してください。もう英語で言うとプリーズをつけなさい。プリーズ、パスミアでソールもらったらありがとう、Thank you、 これをちゃんと言うんですよ。しつけられます。私たちが神様にたくさんの恵みをいただいたときに、神様、私は感謝の心で満ち溢れておきます、何にも言わなくたってあなた分かってらっしゃるでしょう、どうぞお受けくださいじゃなくて、一つ一つ投げ出して言葉に出して言い表す、これが感謝なんですよ。ですから感謝の生贄を捧げるという言葉、ちょっと皆さん聞き慣れない言葉だと思いますけれども、もう一度立ち割ってこの二つを結びつけて言うと、こういうことになります。感謝の告白を、つまり口に言い表すことを、動物の生贄を捧げるような意味で、うやうやしく神に捧げて礼拝をするということです。どうぞこの言葉をしっかりと捉えるだけでも、今日礼拝にいらっしゃった意味があると思います。感謝の告白を、動物の生贄を捧げるように、うやうやしく神に差し出して礼拝をする。神様はこのこと事柄を期待しておられるのであります。ですから動物の生贄に勝って感謝の言葉と心を神に捧げて礼拝をすることが強調されているわけです。もちろん旧約の民ですから、じゃあ動物の生贄はもうやめにしましょうで、やめることを期待しているわけではない。動物の生贄も捧げなさい。けれどもそれとともに、それ以上に神様に対する感謝の告白を主に公に心からしなさいよと勧めているのがこの御言葉です。そしてそのようなことができると、それが日常生活の中に現れてくる。それが14節には、誓いを意図高き方に果たせという言葉でありますけれども、これは私たちが感謝をいたしますということが、それが実際の生活の中に現れてくる。ありがとうございますということを言っていることが、主に対して従っていく、主にお約束をしたことを守るということに現れてくるでしょう。23節はもう一つの別な面から、私を崇めようと書いてあります。崇めようっていうのは、神様の素晴らしさを人々に表すということです。私たちが全てのことに感謝をするということは、それは恵みの源は神様であって、このお方だけが崇められるのですよということを、私たちの感謝のスピリットを持って人々にお明かしをすることです。私たちが、あらゆることに感謝を捧げてごらんなさい。人々は何を見るでしょうか。あの人は偉い人だと思うでしょうか。そうではなくて、その感謝の対象となる神様って偉いお方なんだなと言って、神様の皆が崇められる。ですから感謝の生贄を捧げる人は、私、神様をの栄光、素晴らしさを表すことになるんですよと、ここに23節に語っています。小さい時に読んだお話の中に、パレアナという物語がありますね。全てのことに感謝をするゲームをいたしました。滑っても転んでも感謝、事故が起きても感謝、何をしても感謝、 何か感謝を見つけるゲームを続けるうちに、周りの人たちがみんなそのスピリットに感動されていったという、ちょっとできすぎたお話ですけども、できすぎではないと私は思うんです。私たちが一人一人が感謝の心を持って存在しているときに、家庭が変わります。皆さんの職場が変わってきます。学校の雰囲気が変わってくるはずです。何をしてもブスッとしてね、もう1000円なくして損したっていう顔しているのが、聞いてみるとクリスチャンですって言ったら、ちょっとあんまりパッとしませんね。でもあの人はどうしていつでも小さなことにありがとうって言えるんだろうね。辛い時にもありがとうって言えるんだろうね。本当だったらみんながクタッとなってしまうような時にも、ありがとうっていうことができるスピリットがあるんだろうねって言った時に、その時にその全てを支配してくださる神様を見ているからですということが明かしされたならば、それはその人ではなくて恵みの与え主である神様が崇められることになります。そして23節の後半は、その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。感謝を表している人に主はさらに大きな恵みを注いでくださいます。救いを示そう。私たちが何かこの損したな、もっと欲しいなというような顔して生きているのではなくして、神様は全てのことを最善に導き豊かに与えてくださるお方であると思って感謝をしていると、神様の方でもね、これだけ感謝している人にね、ケチケチ恵みを注いでいたら申し訳ないと思うと思うんですね。どうでしょうか。私が一人に物事をお願いするときにね、もしあなたの方にもうちょっとでもちょっぴりでも恵みが与えるならばね、少しこう恵んでくださいませんかっていうのは、恐る恐る近づくよりも、もうあなたは絶対にこのことをしてくださいますよね、やってくださいますよね、大丈夫ですよねって言って確信して感謝をして喜びながらスマイルを持ってやってくれる人には、恵みを施さないわけがないと思うんですが、いかがでしょうか。単純すぎるでしょうか。私たちが、数十年前にケニアで、土地をいただきたいと思っておりました。3800坪の土地です。3800坪の土地、ちょっと想像できます。このお隣に今空き地がありますけど、大体そのぐらいの土地、それよりもうちょっと狭い。それをしかも政府からタダでもらおう。タダですよ。ですからこれよっぽどのことでないと難しいのであります。その時私をコーチしてくださったコエッチという方がいらっしゃいました。その方は哲学家、ドクターコエッチ。もう全てのことを知り尽くしてましたから、パスタ。あなたはね、政府のお役人をプッシュ、ソフトリー。強く押しちゃいけませんよ。ソフトリー With smile、ね、この最後の言葉がとても大事。 With smile、 微笑を持って微笑みを持って押し続けなさい。教えてくれたんです。私はその意味が本当に痛いほど分かりました。もういろんな役所に土地省というのがありました。いろんなところに行って、そして交渉するんですけれども、何時何分に 何月何日に行きますからと言って、そして約束通り、私たちが住んでいましたナクルという町とナイロビまでが160キロ離れてるんです。時には穴がこうデコボコ開いてるような、そういう高速道路とは言いながらゴーンと入ってしまうような道ですけども、ともかくその道を往復しながら交渉いたしまして、そして何月何日の何時に来い、はいって行きまして、行きますと、はゆうこアメンダチャイ、これは何て言うかと言いますと、あ、いません、今お茶を飲みに行きましたとか、お茶ならばねしばらく待ってると戻ってくるんですけれども、明日来い、くじゃけしょなんて言われてしまう。でその時に顔がこうクッとこう引きつりそうなんですね。なんだ約束したのにってこう言いたくなる。 けれども私はそのドクター・コヘッチという人が私に教えてくれた言葉を思い出しました。 Push softly with smile。 だから最大限のスマイルでね、あ、じゃあ明日来ますからよろしくね。そしてその人が明日来ると、あ、ありがとうっつって、もう最初ありがとう、ちょっとね、あの相当長いこと交渉しましたので、顔の筋肉が少しくたびれました。けれども私はその時にケニア人の人が教えてくれたその方法っていうのはとても大事に、これは人生すべてを解く鍵だなと思っています。私たちが神様に感謝します。あなたはすべての恵みを行き届いて時にかなって注いでくださるお方ですね。ですから感謝しますということをステートメントとして言ってしまう。そうすると神様の方、そうか、そこまで俺を、俺って神様も俺とおっしゃらないと思うけど、私を信用するならばそれじゃあ恵みを注ごうじゃないかと言って、私は神の救いを見せようとね、主が恵みを注いでくださる、これが感謝の勝利だと私は思います。この御言葉を新約聖書から解説したお言葉を開いて終わりたいと思いますので、新約聖書を開けていただけませんか。今日は一箇所だけにしますからお許しください。コロサイへの手紙、コロサイの手紙第3章15節から17節まで。ちょっと聖書開きにくい人がいましたらお互いに助け合ってくださいませんか。大丈夫でしょうか。はい、それではコロサイの3章の15節から17節までご一緒にお読みしましょう。3、はい。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて神に向かって歌いなさい。あなた方のする言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって神に感謝しなさい。三つ感謝の言葉が出てきますね。15節、感謝の心を持つ人になりなさい。すべてのことについて感謝する心、悲しいと思われること、先ほど歌いました2番目の賛美というのは感謝しますという題ですけれども、中身はとても厳しい悲しい歌でしたね。試みに耐えるとき、道が閉ざされたとき、目の前が暗くなるとき、これは私たちの人生の現実ですけれども、その中にあって全てを良きに導き、その悲しいと思われる出来事の背後にも私たちを鍛えようとしていらっしゃる愛の神様を認めて感謝します。その感謝の心を持つ人になりたい。そして16節に、感謝にあふれて歌いなさい。賛美をするとき、感謝のあふれて歌いましょう。17節、すべてのことにおいて主イエスの御名によって父なる神に感謝をしましょう。どうぞ私たちはこれをこの年末実行させていただきたいと思います。これから聖餐式に臨みますけれども、私たちはこの聖餐をもって何を感謝いたしましょうか。何よりも私たちのために厳しい苦しい十字架にかかり、その上において肉を裂き血を注ぎ尽くしてくださった主イエス様に対してありがとうございます、感謝いたしますと感謝を申し上げたいと思います。先ほど申し上げましたように、 この1年間のすべての主のお導き、見守り、供給、それらのゆえに心から感謝を捧げましょう。私たちが今与えられている環境のすべて、家族のために、信仰の友達のために、あるいは社会的な会社、あるいは学校、家庭、そのすべての環境のゆえに、それがとても楽しくて、もう居心地が良くて天国みたいだと思うような環境と全く反対の環境であったとしても、主が私たちのために計り知れないご愛と、また知恵を持って備えられた環境であるということのゆえに、感謝を捧げたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、ありがとうございます。感謝の生贄を捧げる人は私を崇めよう。一年の終わりの最後の聖日でありますが、私たちはこれからあなたが注いでくださったすべての恵みに対して、感謝の生贄を、感謝の告白を、動物の生贄を捧げると同じうやうやしさを持ってあなたにお捧げいたします。主よ、あなたが私たちの感謝をお受けください。あなたは私たちの感謝を受けるにふさわしい恵みと力とご愛に満ちたお方です。ありがとうございます。格別にそのご愛の現れとして、イエス・キリストを地上に遣わし、むごたらしい十字架の刑罰にかけて、その身代わりを通して私たちの救いを成し遂げてくださいました。そのことを記念する聖餐式をこれから守ります。主よ、この場所にご臨在くださり、私たちの感謝をお受けください。主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。